アマロッチと一緒に投資について考えよう。投資って楽しいね。お笑い芸人を一抜け、弱小投資家も一抜け、年収3万円を資産1億円にしたその技をみんなに教えてよ。最強コスパ男さん、芸人投資家ワイワイ祭り。
おお、なんかタイトル長すぎません？要素が多い。
何期切れそうです。ご紹介ぶりの登場です。キャイナマのひろきさんです。
どうも、キャイナマのです。
よろしくお願いします。
いや、俺もね、早く芸人抜けたいんですよ。
いや、何をしてますか。いや、僕を抜けたかったわけじゃないんですよ。全然需要がなかったから。
すぐ抜けたらしい。
いや、違います、違います。倒産しちゃったみたいなとこなんで。
本当はやりたかったわけじゃなかった。
本当は続けて、
もちろんそうそうそう。
本当は有名になって、今頃天野さんみたいになりたかった。
まさに僕、天野さんが憧れだったんで。
やめろ
よ。本当なんですよ。で、僕、投資とか経済系の芸人ってやってたんで、もう、その先にはもう、てっぺんに天野さんいらっしゃるんで。
やめてよ、その蝶ネクタイがうさんくさすぎるから、俺はもうちょっと嫌
なんで。なんでそんなこと言わないけどさ。春山でもらって株主
優勝で。やだ、そんな後輩にさ、いきなり2億持ってます。後輩やだよ。
いや、
怒りたくないもの、
この
人。
怒りづらそうですよね。
2億持ってんだから。
怒ってください。
いや、よくの、ちょっと本もいただいたけどさ。
そうなんですよ、お渡しして。
1億円作れたって、年収3万円だよ。
そうなんですよ。浅
井企画に5万といるぞ、こんな。
そうです、僕も同じような若手芸人だったんで、10年やりましたから。
みんな芸人とかやめた方がいいんじゃないか、それ。
いやいや、でも夢がね、あって追いかけられるならまだやった方がいいですよ。
すごいな、はい、それどれぐらいの期間で1億になったの？
そうですね、本格的に始めて2011年なんで、そこから6年半で1億って感じですね。100万から、
うん、はい、そうですね、
夢あるわ。
いや、たま、相場が良かったっていうのは大きいですよ。
あ、もちろん、まあ、確かに
アベノミクスの勢いっていうのがものすごい助かったっていう、運が良かったっていうのは、
ね、こっからちょっと大変かもわからないけど、
こっからや、一からやるのは大変。
日経平均とか
そうですね、ちょっとそうですね、う
ん、この後ね、その送り人の、井村さんを解剖していきたいと思いますので、
丸裸にしよう、
丸裸にしていきたいと思います。そしてスパローズの大和和孝さんです。あれ、大和さんがいらっしゃらない。
あれ、大和名物出たね。
はい、早速お電話でつないでみましょうか。大和さん、
大和、
はい、すいません、
今どちらにいらっしゃるんですか？
マジっすか？
今ちょっとタクシーで、あの、六本木のあたりなんで、まだかかりそうです。
お前もう芸人やめてキャンパーになるっていう。
僕はあの、資産もないし、芸人でもありません。ただの肉です、僕は。
だから丸のグラフの真ん中にいるわけね、お前は。
今回、あの、ちょっと、今回僕のミスじゃないんですが、ちょっと遅刻してしまいました。
うん、
あらー、
こんなのあるんですね。びっくりしたの。一応、下についた時にね、ヤマトに確認して、ヤマトお前どこにいるのつって言ったら、8月はないって聞きましたけど、誰から聞いたんだよ。マーケットは動いてるんだよ、ヤマト。
ちょっと、
休みなんかないんだよ。
兄さん、ちょっと。
兄さん、ほら。
兄さん、待ってますよ。盛り上げてください。
僕は悪くないですけど、多分僕の行いが悪かったんだと思います。
行いが
なんかね、うまくスケジュールの伝達が、うん、あの、通じてなかったようで、今急いで向かってくださってますね。
じゃあ井村が今いくら持ってるかっていうのはね、ちょっともう一回言ってもらうから。いくら持ってんだっけ？はい、
2億持ってます。
どう？
より落ち込みます、より落ち込みます。
すいません。じゃあ大和さんの分もちょっとお仕事も頑張らせていただくんで。
頑張るな
って。
じゃあ急いでいらしてください。
結果出してるやつと結果出してないやつ。いやい
や。すいません、お待ちしますんで。
お待ちしてます。
はい、すいません、お願いします、
はい。さて、このコーナー、いつもは投資家代表チームとアナリスト代表チームが激論を交わすトークバトルをお届けしていますけれども、まあ、今日は学生の皆さんはね、夏休み最後でいらっしゃる、もう新学期始まってる方もいらっしゃるかもしれませんが、井村さんも加わってにぎやかにお送りしてまいりたいと思います。うん、前回天野さんと大和さんにご出演いただいたのが7月26日でした。うん、はいはい、その時の日経平均株価は 21,658円、うん、その後高値7月31日に21792まであって、うんうん、その後ですね、8月6日今月に 21,110円
つけた。この時はちょっと2万割れそうな雰囲気だったよね。
もう
ぐらぐらいっちゃいそうかと
言ったと思いましたね。
日韓の関係もあるし、米中もあるしみたいなんでね、
そうなん
です
、うん、性もあるし、
はいはいはい、時間外で、あの、他国の日経平均の先物とかも割れるような動きも見てたんで、これは割れんなみたいな感じはありました、ね、
そうですよね。それに鎌田さん、為替が104円台に突入で、あの、今 の最初のフラッシュクラッシュをね、
日本人にとってね、運用してるとね、うん、あの円売ってドルで運用するっていうような人なんかなんかも多いし、外貨建てで資産運用してる人も多いし、うん、逃げ場がなくなっちゃうのがね、
本当ですよね、
日本の資金運用のこれ悪いとこだよね。
最後のもう米国株投資だみたいなちょっと急もあった中でこの急落食らっちゃってるわけですからね、うん、結構へこみますよねこれはね、まあ、
そういう景色がね1ヶ月でガラッと変わりましたけれども、うん、皆さんのトレードがどんな感じだったのかということで、う
ん、あ、どんな投資をしてたか、
そうですね、うん、この1ヶ月間天野さんいかがでした？
私何にも動いてないですから
動かずに、
なぜかというとね、あの舞台をやってたから
仕事が忙しい、本業があり
ましたから、本業が
忙しい、素晴らしいですね
それがでもね一番いいんですね、仕事が忙しい
っていう時は我を忘れるっていう
それがいいっすね、
それがだって舞台に影響しちゃうといけない
本当ですよね
ツッコミが甘くなるといけないからね
仕事があって投資ですから ね
たまに株価見たらすごい上がってたみたいなね、これは嬉しいんだ
けど逆もありますけどねその後ツッコミがきつくなるっていう、ね、ちょっと痛いな今日は天野君、
ね、鬱憤を晴らすように
舞台に集中されてた天野さんですけれども、井村さんはこの間はどうされてたんですか？
いや僕も動いてないって感じなんですよね、そうですね、
でもちょっと2万割れる可能性もある、ドキドキはあったじゃない。
いや結構それが今年入って一番ぐらいちょっと動こうかなって思っちゃった感じですね、うん、僕のスタンスって中長期で会社が企業成長していればずっとロングし続けるっていう、そういうスタイルでやってるんですけど、
売れないですもんねそこのところ、
会社に対しての信頼みたいなところは別に何にも変わってないんですけど、マーケットがちょっと信じられなくなりそうになって、
うん、なるとどう撤退しようとしてたわ
け、ちょっとね、そうは思ってなかったんですけど、うん、ちょっとなんかやった方がいいかなとかちょっとよぎっちゃったって感じですね、うん、
はい、なるほど、
そ
こありましたね。まあ、今月鎌田さん8月6日2万110円まで下げましたけれども、
ヒヤーっとする時はありますねでもね取引してる間だけ2万200円割る場面あったんですけど、終値だとね2万200円割ったことは1回もないんです。だから2万200円割るっていうような時があると、その引け値に向けて、あ、ね、
いややっぱり底堅いっていう印象なんですか。
だから今週の動きなんかもね、冒頭で申し上げましたけど、下がったって言って、あら、まだまだ下がるのかなっていうと、なんか戻ってくる、
ま、
そういうような動き、そう、ね、底堅いってやつね、うん、で井村さんはずっと株をよく見ながら動かなかった、
うん、そうですね、
天野さんは忙しくて動かなかったで井村さんは見ながら判断で動かなかったっていう、そういうこと
だった。そうですね、で より怖かったのはやっぱり日経平均とマザーズ指数、個人投資家がよく主戦場としてる、はい、そこの様相が全然違くって、はい、安値切っちゃってるんですよね、マザーズがね、今日反発してますけど、でみんなどちらかというと温度感としてはマザーズ指数なんで、SNSとかにいる個人投資家とかも、うん、もうやばい。あとあれですよ、逆イールドっていう
のが
発生してるんで、あれもリセッションになると、まあ、中古方からどんどん資金抜けて、
抜けてちゃって、
まさにそれで企業業績成長してもマーケットからお金抜けるんじゃないか。
マザーズ市場っていうのはなんていうのかな、あの、モメンタムストックっていうのが、はい、こうやるぞーというような投資家の気持ちが強くなると上がる、はい、で、ね、あ、ダメだっていうとよく下がるっていう、はい、そういうような市場、
ブームじゃないけど気温に影響しやすい、
でかなりビビッと反応するんで、うん、もうボラが大きいみたいな特徴もあったりして、
ね、
は
い、なかなか入りづらくて個人投資家の皆さんの心理も改善しづらいというところですが、怖い
怖い、そうですね、
後ほどねキャスターの視点のコーナーで井村さんにそのあたりもね詳しく伺いたいと思いますけれども、はい、さて井村さんというと年収26,850円、これ大和さんの以前のね、あの月の宿代だった家賃代と同じぐらい
うちの駐車場よりも安い
年収ですからね。
そうですね、月収だと2000何百円みたいなね、そんなんでやってましたからね、
そのお笑い芸人生活一抜けされまして2017年に
一抜けっていう言い方はちょっとあれなんですけど
ごめんなさい
抜けたくなかった
っ、はい、あのシナリオ通り2017年にアマチュア投資家も一抜け送り人の仲間入りを果たされましたけれども、はい、まあ大和さんと井村さん共通していたところもあろうかと思いますけれども、ええ、まあ、今大和さんここ向かってらっしゃるのでスタジオにいないので ね聞けないんですけれども、ええ、はい、ね、どんな違いがあるかっていうのを大和さんに後で自己分析していただきたいと思うんです
いないのに
あいつは踏ん切りもつかないからね、芸人もやめられない、
ね、今ね大和さんと電話がつながってるみたいなんで、大和さんどうでしょうそのあたり。
あ、あの僕は借金しちゃったからですかね。
あ、借金をされ
た。井村君はもう本当に給料をコツコツ貯めてなんとか、
あ、そうそう、
自己資金で借金も
せずやった。
もう若手芸人ですでに100万円持ってたっていうことがもう考えられない
ですそうですね、投資の元本的に100万ありましたから、
あ、はい、やっぱその頃
それ多分 それだけで1000人に1人の男だと思うんです
よ。そんなことね。
若手芸人、まあでも若手芸人はお金持ってなかったですね、周り。確かになかったです、みんな電車賃ないから歩いて帰るとか。
でもそのところから井村さんはそのコスパ男として、そコスパをその頃から考えてらしたってことですよね。
あ、もうそうそうそう、だから2万6000とかで、バイト代が年間で100万ぐらい収入はあったんですけど、まあ、そんな中でも年間の100万の収入のうち20万とか30万とか貯金してたので、
もう資質が違うんだよ、
資質がもう体質がちょっと仕上がってるところはありますね、ちょっと、はい、
じゃあ大和さんお待ちください。ここから井村さんを大解剖していきたいと思います。井村さんご準備よろしいでしょうか。
はい、大丈夫です。
それでは一問一答でお答えください、はい、それではスタート。売買は主にスマホで PC で。
あ、スマホです。
はい、
スマホ、
はい、どれぐらいの頻度で株価を確認してますか。
もう時間の許す限りって感じです。
許す限りずっと見てる。
あの仕事が結構最近立て込んだりしてるんで、はい、たまにその息抜きがてら株価見るみたいな感じでやってますね。
今も気になってる、
はい、今も見たいですね、はい、見れるもんなら、はい、ずっと見ときたい。
現在保有している銘柄数は、はい、
2個です。
あ、意外ですよね。
銘柄、すごい、はい、
集中投資のスタイル、
保有してないけど監視している銘柄の数、またはその入れ替えの基準やタイミングはどうでしょう。
なるほど、百数十銘柄を監視していて、はい、入れ替えの基準っていうのは、まあ、基本、僕は企業成長を見てるんで、はい、決算がタイミングになることが多いですね。新しくこのいい決算で出てきたやつはこれいいんじゃないかとか、そんな感じです。
この不安定な相場で新たに手掛けた銘柄、手放した銘柄は、
これが僕もう今年は2月入ってから一度もトレードしてないんで、はい、ずっとロングしたまんまで、ほぼフルポジずっとって感じですね、はい、
負けている時のメンタルコントロールの方法は、
これはもう負けてる時こそちょっとチャンスというか、もう不安になってると思うんで、自分の銘柄とかをとことん深く知るチャンスみたいな時で、企業調査とかに時間費やすようにします、ね、はい、
中小企業診断士でもね、いらっしゃいますからね、
はい、国家資格持っておりまして
、ね、ああそうなの、
コンサルの国家資格を取りまして、これがバッチで
やって
ます。後で伺いたいと思います。投資をする上での悩みは、
はい、あ、悩み、はい、これ悩みないっすね。
ないということですね。
解消していくのって出たら、
はい、悩みは抱えないということですね。
そうですね、
はい、利食いや損切りのルールは、
あ、それも自分が描いた成長のストーリーから外れると売るって感じなんで、利食いとか損切りとかあんまり関係ないですね。決算見て買って決算見て売るとか、そういうのが多いです。
株主優待でもお詳しいですけど、売買履歴の整理や管理どんな風に行ってますか。
はい、売買履歴自体は追っかけてないですけど、自分の投資成績みたいなのはスマホにちょっと記録をしていて、あと運用資産の、推移っていうのをエクセルにずっと打ち続けてますね、2011年から。
戦い方を見直すのってどんな時。
2つありますね、変化が多いんですけど、自分のライフスタイルの変化があるとき、子供が生まれて時間取れなくなったらちょっと投資スタイル変えるとか、あとは相場がちょっと変わったときですね、相場の急変、この2つの変化で変えます。
最近のニュースで投資家視点で注目しているものは。
あ、これ最近のニュースでっていうと、まあ、どういうニュースですかね、まあ、あれですかね、逆ギルドの話しましたけど、ああいうのが気になったりしてますね、はい。
座右の銘や、投資家井村さん表す相場格言は。
これはもうあれです、あの人の行く裏に道あり花の山、これがもう大好きですね。もう芸人時代もそう
だった。山とも好きそうだけどな、
その好きそうですね、その周りの芸人さんとちょっと違った戦い方をやっぱ株芸人みたいな感じで、でも本当は憧れるのは真正面で戦う王道に憧れてるんですけど、自分ができないっていう自覚もちょっとあって勝てないなみたいな。
自己分析も冷静じゃない。
そうですよね、
本当はそっちがいいんですよね、かっこいいんで、
はい。そして井村さんというと、家族で年間に780銘柄の優待をゲットすることで有名なんですけれども、8月末で切れる優待もありますよね。
どういうことですか。どんな
質問。これちょっと
使い切れてないのもあるんだよね、
はい、いやいやないですよ。
いやあるよ、
全部使い、あるよじゃなくて、僕がないって言ったからないんですよ。
いやいや、
使い切りますから僕基本。
いやいやいや、あるって700。
いやいや、うるさいうるさい、
ここまで井村さんに伺いましたけれども、今大和さん、ため池さんのまで来てるみたいな、ちょっともしかしたら間に合うかもしれないというところですけれどもね。
もう5分しかないよ、
そうですね、
番組の宣伝だけ間に合うかな。
そうですね、どうでしょう、天野さん、鎌田さん、井村さんのお答えに送り人の資質やっぱり感じられてますでしょうか。
いや、もう恐るべしはね、本当に反省とかそのポイントがないって言ってましたからね。 ね、はい、だからもう、そうすごいよ、やっぱり全ての体験がプラスになってるってことでしょ、
はい、っていう風にしてるって感じですかね。もう都度あるんですよ、都度あるのを潰していくみたいな。
あとさ、やっぱり本当に投資の原点っていうか、企業成長のところででしょ、お金の動きじゃないから、そこら辺は素晴らしいですよね。
嬉しいっす、
本当の投資の目的ですもんね、これは。
あざっす、嬉しい、あざっす、そうなんですよ。
だから俺の金もなんとか彼に預けよう。
いや無理だわ、無理だ、怖すぎますよそれ、ちょっと責任持てないっす。
天野さんといえばリーマンショックの時にね、始められたということですけど、
もうそれだけ。リーマンショックで、あ、100年に一度ってニュースで何回も言うから、100年に一度のことが起きたらその後プラスしかないっていうね。
うわ、だから始める時って大事ですね。
大事ですよ、始める時って。俺今から始める人大変ですよ、2万円たち
ね。
バブル来ないと3万円までいかないから。
本当ですよね、でもそこで動けるか動けないかも大きいなと思ってて、動けたわけですもんね、天野さん。怖くて動けないですからね、そう思っても。
そうだ、あの、なんたるや、何も知らない状態なんだもん、リーマンショック。あ、それがあってなったらプラスだっていう。
逆に知らないからいけるみたいな。
その時から何にも動かなかったらものすごいことになってたけど、動いたね。動いて痛い目にも遭いながら。
なるほど、そうなんですよね。動きたくなっちゃいますよね。
何にもしなかったら相当だよね。
はい、あ、そういうことですよね。
天野さんもね、冷静にマーケットね、よくご覧になってますけど、天野さんご自身と、あの、井村さんの今お考えとの、何かどこか違いっていうところは。
でもなんかそのお金貯めてたとか、なんか自分で何とかしようとする、で、やっぱ借金しないっていうところはすごい似てるような気がします、
そうですね、確かに。ただ一度だけ当時付き合ってた、今嫁さんですけど、当時付き合ってた彼女の500円玉貯金全部開放して投資資金に入れたことがあるっていう。
その時はでも確信があったでしょ、自分の中で増やすことができるっていう。
もっと悪い方で、入れないと全部強制決済させる。
最悪じゃない。それはダメだよ。
お衣装っていう。
それはダメだよ。
ごめん、嫁ごめんみたいな感じ。
それご用になっちゃうってことでしょ。
そうですね。それはちょっとありましたね。
黙って取ったって感じ。
黙って取ったっていう。
ああ、ヤマト
さん来ました。
あれ今ね、ちょっとね。
ヤマトさん。
今急いでスタジオに入って。
こんなこと。マジっすか。
さすが間に合うところがやっぱお前の持ってるところだ
よ。24時間テレビの気持ちで走ってくる。
そんな感想的な話。
山
田勝
人さんです。
よろしくお願いします。
はじめまして。
なんだこんな。
よろしくお願いします。
面白いわ。なんかおもろいわ。番組やってることないと思うよ。
山田さん、早速あのお隣に座ってる井村さん、8月末で切れる予定あるんですって。
はい、あ、ください。
いや、どうぞ。遅れてきてください。大変じゃないでしょ。
もうそんなに遊園地とか
あるよ。いや、おかしいでしょ。いや、でも基本8月末で切れるとかないんですけど、一応手元にあったものってことで、サムヤスホールディングスのパレットタウンの大観覧車に。
あれ1回乗るの500円ぐらいするよ。
そうそうそう、なんでフジテレビのお仕事終わりとかに天野さんとその2枚分ペアでペアチケットでお渡ししますので、
ありがとう。売れるかな、売れるかな。
なんで売れるの、乗ってくださいよ。
せどり、
なんですか、遅れてきてなんか後輩のやつせどりして、どんな人なんですか。
鎌田さんいかがでしょうか。
はい、あの井村さん普通の人ですね。別にあの送り人とか思いませんでした。
本当ですか。
真面目に生きていくっていうことが大事だってことが分かりました。
はい、真面目だと思います。
実直にっていうところですよね。
逆送り人、
逆送り人、そんなこと
特に不思議なことやるもんじゃないですよね。普通にや
るんですよ。そうですね、なかなか難しいとは思うんですけどね、コツコツやるっていうのもね。
リスナーの皆さんでもメンタルコントロールのお悩みね、番組のアンケートでリスナー投資家の皆さんに聞いたことあるんですけど、やっぱり1位では損切りできずに気づけば塩漬けまみれだったっていう方が断トツに多いんですけど、井村さんはねこの経験ありますか。
全然ありますね。でもどっちがショックかっていうのを考えるんですよ。
どっちがショックか、
自分が今損切ることのショックと、このポートフォリオでマイナスが膨らんでいくのを考えるショックと、どっちか天秤に合わせると今切った方がいいっていう自分のショックもね和らぐんで。
間違いを認めたくない生き物ですな、
は
い、
まあ、人間というわかりますけどね。
まあ、投資家あるある高い財布も伺ったところでね、もうそろそろお時間となってしまったんですけど、山本さん投資したところでお時間になりましたけれども、ね、井村さんの印象いかがでしょうか。
いや、やっぱり本当に正しいことをただコツコツとやるっていうのが重要だなっていうか、
印象とかないでしょ。
ばっかり
自由体験もらいにいらしたみたいな感じになっちゃいましたけど、
金持った後輩ですね。
何ですか、どんな印象ですか、
金をコツコツ貯める後輩、
何なんですかそれ。
この後ね、はい、大和さんには告知していただきますけれども、はい、天野さん大和さんには
告知に来たんだ、
そうかもしれません、
俺との昼飯と告知に来た
そうです。
この後ねお食事、次回は10月に白熱トークバトル開催予定となりますので、
そうなんですよね、
そうですね、そうですね、
天野っちと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいなのコーナーでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。